御言葉を味わっていきましょう。新約聖書マルコの福音書5章21節から43節の箇所です。聖書を読みします。イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるように、どうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。そこに12年の間、長腸を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか。すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。イエスはペテロとヤコブ、ヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らは街道司の家に着いた。イエスは人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません。眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父と母、ご自分の友の者たちだけを連れてその子のいるところに入っていかれた。そして子供の手を取って言われた。タリタクム、訳すと少女はあなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた。信じていなさいと題をつけました。御言葉を味わっていきます。ここには街道司のヤイロの娘をイエス様が生き返らせる奇跡の出来事と、そのヤイロの家に向かう途中で12年間長血の病に苦しんでいた女性がイエス様の衣に触れて癒されていく出来事の2つが重なり合うように記されています。でこの2つを比較しながら読むととても興味深い、私はそう感じます。まず最初の紹介、登場の仕方から違いがあります。街道司という大切な仕事をしていると記されて、名前もヤイロと紹介される人と、大勢の群衆の中に混ざっていて、その紹介のされ方も12年間という長い期間病に苦しんでいる と記され、名前は最後まで紹介されない女性です。名も記されない女性、すなわち多くの人はこの女性がどういう人なのかは知らないと思われます。それに対して皆が礼拝をする会堂でそこを管理するという大切な仕事をしていて皆に知られているヤイロです。でもそこに共通点もあります。イエス様の評判、病を癒すことができる特別な方だと知っている、聞いたことがあります。そして二人ともイエス様に解決をしてほしいと切実な願いがあって、自分からイエス様に近づいてきました。関係を持ちたい願ったわけです。そしてその中でも違いがまたそこにあります。ヤイロは堂々と周りの人たちにイエス様に娘を助けてもらうために会いに行くんだと、こんなことを話した上でやってきました。女性の方は関係を強く持ちたいというよりは、密かに病が癒されたい、隠れるように近づきます。なぜなら当時のイスラエルでは女性がこの病にかかると人々から避けられていました。そして遠ざけられます。汚れているとそう考えられていたからです。普段の生活の中でもこの女性は人々の目を避け隠れるようにして生活をしていたと思われます。そんなこともあるからでしょうか、26節には多くの医者からひどい目に遭わされてと、彼女が病の痛み苦しみだけでなく医者からも治してもらうどころかかえって苦しめられてきた、騙されてきた、そんなことが記されている。そして財産もすべて失ってしまっていた。悪意のある医者などに治療費とそしてお金をすべて取られてしまったということでしょう。彼女はもう財産もなくなり、しかも12年という長い間、とても長い間同じ病気苦しんでいます。それも人々から避けられてしまうようなそんな病に苦しんできたのです。もうこの女性には自分で何かすることができません。医者も頼ることができません。その時この人はイエス様の評判を聞いたのでしょう。それでも人々の前に堂々と姿を現せない状況がありますから、人々から先生と慕われるイエス様の前に自分からこう出て行って癒してくださいとお願いできる立場ではないと、そんなふうに考えていたと思います。ですから彼女はイエス様の後ろからそれも群衆に混ざって隠れて近づいたのです。31節では誰が触ったのかとこの女性を探すイエス様に向かって群衆が迫っているので誰が触れたのかは分かりませんと弟子たちが答えていますから、本当に隠れて群衆の間から本当にそっと手を伸ばし、それこそ恐れながら震えながら手を伸ばしたのだろうと想像できます。ただし押し合ってイエス様の衣に触れてしまったのではなく、この人は恐れながらも自分の手で自ら触れたという違いは大きくあります。さあヤイロはイエス様の前に来ます。はっきりとお願いをします。人々の目など気にしません。ただ一点、ヤイロはイエス様をただ病を癒すことができる方とだけ考えていなかっただろうと分かります。22節でイエス様の前に来た最初からヤイロはイエス様にひれ伏してお願いをしています。これは神を礼拝する姿です。この時にヤイロがイエス様を神の御子、救い主だと明確な信仰があったかどうかは分かりません。多分まだあまり分かっていなかっただろうそう思います。でもヤイロは神を礼拝する最上の姿で イエス様にお願いをしたのです。ヤイロの必死さ、願い、求めの切実さ、信仰がそこに現れています。ヤイロもこの女性、二人とも願いがあります。癒されたい、癒してほしい、その願いのために、自分にできる一番の方法をとっている。ヤイロは神を礼拝するように、女性の方は人々からは分からないようにでも手を伸ばして、自分からです、人に勧められてではなく、最初から最後まで自分の心からの願いで行動をしています。今日の箇所はヤイロとその娘が中心だと思いますが、女性の方を少し先に見ておきたいと思います。12年間病に苦しんできました。しかし病は全然癒されません。皆さん、12年前何をしておられましたか。まだ生まれてなかった子もいるかと思います。ことはちゃんね、ちょうど1歳になったぐらいですかね。大人の人は今とあんまり変わらないかなと。でも家族が増えたりとか、仕事の内容が変わったり、生活の環境が変わっていたりすると思います。12年前から12年間すごい変化とかですね、いろんなことがあったと思います。でもこの女性はその12年間ずっとこの病で苦しんで、しかも医者にさえ騙されてひどい目に遭ってきたわけです。そして今この女性はたった一つの希望を見つけて手を伸ばしました。すると病は癒されたのです。31節ではイエス様が、あなたの信仰があなたを救ったと宣言をしてくれました。治ったような気がするとか、一時的なものではないんです。あなたの信仰があなたを救ったです。病が癒されただけでなく、苦しみから救われたと言ってくださったんです。この言葉をかけてもらったことは、彼女をとても励まし、彼女に力を与えたことでしょう。それは彼女が癒されたいとイエス様を信じてやってきたことが正しいことであった、そう宣言してくださったことであり、実際に病は直ちに癒されたのです。そしてもうこの病で癒されることも、苦しめられることもなく癒された、そう確約をいただいたということです。12年間の苦しみ苦労がこの時報われたんです。さて、この女性が癒されて、病の痛み苦しみから解放され湧き上がってくる喜びがというその時、一人だけ心が乱れていた人がいます。ヤイロです。一刻も早くイエス様に娘のところに来ていただきたいのに、言葉は悪いですが、余計なことで時間を取られてしまっている。その間に娘の状態がさらに悪くなったらどうしようか、心を乱れたはずです。せっかくイエス様が一緒に行ってくださるというのに、ここで時間を取られてしまうとは。その時です。イエス様がまだこの女性と話をしている時に、街道司の家から人がやってきます。35節です。私、ヤイロのところからと書かずに、街道司のと書くところに、本当にもうこのことが真実で、人々が公にそれを話してるんだなと思いました。35節、お嬢さんは亡くなりました。ヤイロが一番聞きたくない言葉、心配していたことが起きたと報告が届いたのです。話をしているとき、著者のマルコが記すのは、この時のヤイロ、その心配する心を、焦る心を強く表しています。しかも彼らはこう言葉を続けます。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。それはもうこれからイエス様に家に来てもらっても無駄であり、先生に無駄足をさせるだけだ、困らせるだけですよと、そう言っているんです。 イエス様に余分な苦労をかける必要はない、まあ、そう言っているように聞こえます。しかし彼らはこの時諦めているんです。もうイエス様だ、どうしようもない、無駄だ、何もできないと諦めて否定の言葉を伝えているんです。ヤイロはたった一つの希望をイエス様に持ってやってきました。しかも娘が亡くなったという失望、絶望がヤイロの心に広がります。イエス様にならと希望を持ったからこそ、その失望、絶望は大きいものだと想像できます。しかし36節、この街道司の家から来たその報告をそのすぐそばで聞いていたイエス様は一言ヤイロに伝えます。恐れないで、ただ信じていなさい。他のことに心を乱されず信じ続けなさい。イエス様の勧めに私は命令だと受け止めました。希望とは信仰を持ち続けることです。今日ここから2つのことを学びたい。一つ、イエス様はこの娘のことを眠っているのだと言われて、娘に起きなさいと声をかけました。起きなさいとはどういうことでしょう。娘は死んでしまったと伝えられました。そして娘のそばにいた人たち皆をこの娘が亡くなったことを知っています。しかしイエス様だけは眠っているだけですと言われます。39節です。そして取り乱したり泣いたりしているのですかと声をかけます。どういうことでしょうか。23節に戻りますと、ヤイロは使者を送るのではなく自分でイエス様のところにお願いに来ました。その時死にそうだと娘の状態がとてもひどいことを伝えています。今にも亡くなってしまうかもしれません。そんな時ヤイロは誰かをイエス様のところにお願いしてきてくれと送り出すのではなく、娘をそこに残して自分で出かけたんです。必死の覚悟があったと思います。自分が出かけている時、目を離している間にもっとひどくなるかもしれない、そんな思いを抱きながらもイエス様にこそと希望を置いて自分で願いに行くことを選んだんです。そして救われて生きるように、置いてください、娘に手を置いてくださいと願いました。先週私はイエス様を信じて期待することは正しいことだけれど、当然のように求めるのはそれは期待ではなく神様への要求だ、それは正しい祈りではないと話をしました。23節のヤイロの言葉は細かくて、そして具体的です。救われて生きられるように、おいでになって娘に手を置いてやってください。ある意味随分厚かましい願いにも聞こえます。助けてください、命を救ってくださいだけではなく、家に来てください、手を置いてくださいとまでお願いをしています。でもそれは本当に必死の祈りだと思います。イエス様はこの時言葉では何も答えず一緒に行かれました。一緒にヤイロの家で向かうことでこの願いを聞いたということが分かります。そしてこの時ヤイロの願いはすでにイエス様に委ねられました。私たちに命を与え、私たちの命を支え守ってくださる方にもうお任せしたんです。旧約聖書の言葉を思い起こしました。ヨブです。ヨブ記1章21節の言葉、876ページ。ヨブ記1章21節でヨブはこう言いました。彼の息子、娘が亡くなったことを聞いたその時、ヨブは言います。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。こう苦しみ、悲しみの中でヨブは告白をしました。戻ってこの時ヤイロは主なる方にお任せをしたんです。それならばもうジタバタしないでうろたえず信じて待つしかないんです。 生きられるように、ヤイロの願いを聞いてイエス様はやってきてくださった。ですからイエス様にお任せするんです。二つ目に、眠っているのです、そして起きなさいと少女に言われました。亡くなっている、普通ならばもう声を聞くことができないはずの娘に向かってイエス様は声をかけました。この娘は亡くなっています。私たちの日常ではいうところの眠るとは全く違います。亡くなっています。しかし主イエスにとっては死もまた肉体の眠りに過ぎない。娘は滅んでしまっているわけではない。湖という声を聞けるはずのない存在にイエス様は黙れ静まれと言われました。そして湖はそのイエス様の言葉通りになりました。ヤイロの娘をその通りに起き上がった。イエス様の言葉はそのまま実現をするんです。結びの言葉です。私たちはイエス様を信じます。イエス様に期待をします。そしてイエス様にお任せをします。そしたら私たちはお任せをしたのだからと豊かに顧みてくださるイエス様を信じ続けて歩むんです。私たちがそれでも弱いものだと時には信仰が揺り動かされてしまい、迷ったり悩んだりする弱いものだということをイエス様は知っておられます。ですからそんな私たちに声をかけてくださる。36節、恐れないで、ただ信じていなさいと。この言葉を聞いてお任せしていける豊かな信仰の毎日を味わっていきたいと、そう願っています。お祈りします。万物を作り命を与えてくださる大いなる神をたたえて、心からの賛美の声を上げます。あなたはこの地上のすべてのものをお一人で作られました。自然もあなたが作られました。山々も川も湖も海も、そして高い空もあなたが作られた。そして今もあなたが支えていてくださいます。あなたは病の人を癒してくださり、時に死さえもあなたお言葉一つで覆されます。私たちはそのあなたを全面的に信頼して、あなたに期待をして祈り求めます。奇跡を求めるのではなく、あなたに全面的に全てのことをお任せできると、そのことを喜び味わっていける信仰を自分のものとしたいのです。あなたに心を注ぎ出して祈ります。どうぞ私たちを助けてください。平安を与えてください。これからの1週間も聖霊様がどうぞ導いてくださいますことを信じます。この祈り、私たちの救い主であり慰め主であるイエス・キリストの尊いお名前を通して、心から期待して御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく祈っていきましょう。